本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、うん、なお僕たちは専門家ではありませんので、内容に関してはご容赦ください。
はい、
はい、おもれきですね、534回、
534。
はい、水月さん、
はい、
これ見てください。
ああ、なんか気になってはいたんですけど、
スマホね、ケリーさんね、 iPhone ね、新しくなったんですよ。
ああ、スマホ自体が。
そうなんです。
あ、そう、だ、だ、大じゃ
ない、大座じゃないんです。実はですね、
ほう、
以前ですね、
ほう、
ケリーさんスマホを落としてしまいまして、
ほう、
なくしちゃったんです。
失われた。
はい、盗まれて落とした。どっかに。
どっかで。わかんない。
わからないんです。
出てこない。
はい、
へ
え。泥酔して、
あ、はい、やっちゃったね。
最後に行ったバーか、駅終電に急ぐ途中に立ち寄った公園のトイレか、なで、で、ホームに入ってからスマホないことに気づいて、もう終電見送って街中探したんですけど、
そうなんや、
出てこず。
うっそ。
で、
店にもなかった。
なかった。で、警察にも届けたけど、ちょっと治安の悪いエリアで飲んでたので、もう。
治安の悪いエリアで。落としたが最後
って。ああ、はいはいはい。なので、もう、自業自得かなっていうのでね、3日間ほど電話つながらなかったんですよ。
ああ、まあ、そうやな。
で、その、データ抜き取られる系も怖かったんですけども、僕、このスマホは、プライベート兼仕事兼用なので、その仕事の連絡取れない方が怖くて。
連絡はね、つかない
ね。2、3件だけ連絡取れんかったって苦情が後日来ましたけど。
そう、なんか、そうした時になんか変なやつが出たとかっていうのはなかった
か。なかったですね。まあ、ちょっとバッテリーもギリギリなかったんで、電話かけまくってる間にバッテリー落ちたのかなとは思うんです。なので、落としても目立つように真っ赤な iPhone にして、
で、iPhone ですか。
iPhone です
ね。前も iPhone だった
んでしたっけ。私はずっと iPhone なんですけど、で、ほら、なんか、落とさないように指にはめとく、用のやつ後ろにつけて、これはスタンドにもできるというものにして、
あれしないよ、なんだっけ、女の子みたいな、
あのポシェットね、ね、
ピストルみたいになんか紐
で、家族から散々そうやって言われましたけど、じゃあなんでケリーさんスマホを落としたかというと、泥酔したんです。でなんで泥酔したかっていうのは理由があるんですよ。それはね、一次会の飲み会が非常につまらなかったんです。
あ、逆にね、
面白く
飲むしかない、
飲むしかなくって、浴びるように飲んで、うさばらしのために2軒目遅かったのに行って、さらに飲んじゃったんです。ほんとつまんなくて、何これ、もうギリで行ったものの、もう二度と行かねえ、この企画はっていうぐらいの。
珍しいね、そこまで。
ね、まあまあ、ちょっとそんな予感はしてて、本当にギリで行った飲み会だったんでね。まあ、飲み会というのは楽しいものですよ。
まあね。
うん、なので、
そうありたいですね。
うん、なので、僕たちがやる飲み会は楽しくやりたい。そう心に決めたんです。
ほう、
うん、なので、
何ですか、
おもれきのイベントします。
なんでそんな持って回った言い方するの。
はい、東京集会、
お、
5年前に潰れた、はい、5年前に
潰れたって縁起が悪いからやめてください。
コロナ禍でやむを得ず、
やむなく中止になった、
はい、中止となった、はい、東京集会を、
え、マジで
開催することを決めました。
やるんだ。
はい、場所は東京です。
うん、東京と言っても ね、
東京集会
ね、八丈島とかですか。
いや、池袋でやります。
池袋、
はい、
で、妙なとこで、
はい、東京集会はですね、 公開収録と親睦会、懇親会、リスナー交流会の二部構成で開催いたします。
聞いてないよ。
で、にあ日時言ったっけ。
言ってない。
日時はですね、2024年の3月 16?
あ、もう決まってんですね。
はい、
はい、
16日土曜日です。
年明け3月の16日。
年明けね、年度末の3月、
はい、年の年明けじゃん。
はい、23年、あ、違う、ごめんなさい、24年の3月16日土曜日です。
16日の土曜日、
はい、はい、に行います。公開収録なんですけれども、
はい、
定員が30名
なんです。30名限定。
はい、30名限定になります。はい、で、開催時刻は2時ぐらいから。
まあまあ、そうですね、お昼。2、
3時間って感じで。
過ぎから。
はい。する予定です。
うん。
で、池袋で夜の部で、
うんうんうん。
みんなで飲みましょうっていうのをします。
お昼ご飯が終わってから公開収録で、
はい、
うん、で終わってから、
お昼ご飯は自分で食べてきてね、
自分でね、食べてね、うん、はい、めいめいで食べて、はいはい、
って感じでします。で、第1部の公開収録の方は入場料が
い
ります。
は
い、1人3000円
そうですね、
はい、全部 ほぼ場所代と、
場所代だけがね、ちょっとかかりますんで、はい、
場所代と資料代が含まれています。これで3000円で、あとですね、イベント会場はカフェをやっておりますので、そちらでワンドリンク、
ワンドリンク制ってやつですね、
はい、
はい、
他食べ物も頼んでいただいて結構なんですけれども、何か一品以上ご注文してください。
ワンドリンクになりますね、はい、
なので、3000円プラスアルファ、
はい、飲み物もないし、
はい、
何か、
はい、はい、お願いいたします。二次会の夜の部の飲み会については現在場所をお探し中ですので、
はい、
後日改めて参加される方には後日改めて連絡させていただきます。
それは池袋じゃない
とは限らない。池袋にします。
池袋で、
大変なんで、はい、池袋を探しています。はい、はい、はい、です。で、一次会公開収録だけとか、うん、飲み会だけ、どちらでも構わないし、両方ともでも構いません、
はい、
ので、募集、参加を、受付をもう始めちゃいます、
うん、あ、そうなの、
うん、
もう始まる。今日は何日なんですか。
ちょっと待って、今日はね、11月の末だと思う。
11月のラストぐらいで、
うん、
あ、もう始まりますか、はい、
今日はね、あ、12月3日だ、今日。
12月3日。
メリクリ、
うん、メリクリじゃねえだろ、うん、
はい、
はあ、
募集します、
はい、
で、お名前と、
ほう、
ニックネームでも構いません。ニックネームじゃないや、ハンドルネーム、ペンネームでも構いませんが、と、一次会参加するよ、二次会参加するよ、
ほう、
と、当日連絡できる、
そうですね、
連絡方法、
電話番号、か携帯、もしくはメールですかね、はい、それの方がいいかな、
はい、とりあえずそれは、うん、それだけはしてて、なんか5年前にやったっきりだからやり方を覚えてないですけれど、はい、そんな感じで聞いてたよね。あと何聞いてたっけ。
別に住所やなんかはいらないんだ。
住所はいらないですね。
はいはい、
で、キャンセルとかが出た場合、
うん、
空きが出た場合は、
はい、
X の方で、空きが出たよっていうのは流します。
はい、
うん。番組だとちょっと時差があって、
うん、
ごちゃごちゃになるので、キャンセル待ちになる、なるとありがたいね、
はい、
うん、になったら、X、旧 Twitter の方で流すようにします、うん、前はね、前イベントやった時は、集会やった時は名前と、メールアドレスを一応聞いてますね、はい、 で、当日の連絡先はメールとか携帯とかを、携帯番号とかを教えていただいております。
そうですね、はい、じゃあ当日何かあった時に連絡がつく手段と、そうですね、はい、お名前、はい、まあ、本名でなくても構わないと、はいはい、
あ、そう、二次会の費用はちょっと、まあ、5000円から6000円ぐらい見込んどいてください。あ、はい、ちょっと東京なんで高そうじゃん。
いや、その
ピンキーでしょうけど、水無月タウンとか物価安いから居酒屋も取り木も安いけど、
それこそ東京なんて上見りゃいくらでも上もあるし、うん、下見りゃいくらでもあるんじゃないですか、
う
ん
う
ん、
ちょっとその辺調整中ですが、4から6000円ぐらいまでに収めたいと思っております、
はい、いずれもそうですね、実費だけちょっとご負担いただいて、はい、我々は何の取り分もないですけど、は
い、本当にないんだね、これ大変なんですよね、これ、うん、はい、前はね、あの飲み名古屋集会の時は飲み会だけだったから、はあ、こんなもんかなって思ってたけど、うん、イベント会場も、
あ、ね、そうですね、諸話代がかかっちゃうからね、うん、飲み屋は諸話代取られないけどね、
はい、うん、そうするとこうアリーナとかでやる会所とか、ね、ドームとかでやる会所ってあれ、あ、まあ、でも会賃も高いんだろうけど、
まあ、1人1万円とか払うわけでしょ、
あるもんね、はい、こんな、こんな感じで募集を今からいたします、
DM と Twitter の、あ、X の
E メールか、
E メールもしくは
Twitter のダイレクトメール、 X のダイレクトメールで
お名前と、はい、まあ、電話番号もしくは、はい、アドレス、当日の連絡がつく手段を教えてほしい、はい、であとはどっちですかね、どこに参加するかですね。
そうですね、
一次会と二次会
かダブルか、
ダブルか、はいはい、
になりますので、これを
送ってくれた、
はい、連絡ください。今からです。
先着順
です。
お、すごいじゃん、はい、一瞬で
なくなるといいね。
秒殺ってやつじゃないですか。
もうさ、本当に5年前にギリギリまで悩んで中止しましたけど、
あ、東京のね、
東京集会ね、はい、で、この5年間でポッドキャスト業界の風景もだいぶ変わりましてね。
だいぶ変わったね、確かに。
久々よくアップルポッドキャストのページ見たんですけど、ね、こうベストップ人気番組って見ると、もう素人さんがやってるポッドキャスト番組ってほとんどないんですね。
ないですね。
もう 95% はなんかもう芸人とか業界系のね、まあ、
特にそうですね、上位の人はもう大体芸人崩れの人とか、ね、なんかそういうね、商業的にやってる人ばっかりですね。
だって昔は武田鉄矢のポッドキャストとかとランキング並んでたのに、もう全然
歴史枠でもそうですね、最近はなんか3位とか4位に甘んじてますね、
うん、ね、変わっちゃったんでね、もうそんな素人の番組なんてっておっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、ぜひですね、
うん、
皆さんと会ってお話をしたいなと思います。
う
ん、あ、ちなみに当日はグッズ販売はする予定はありませんので。
あ、そうなんですか。
もう荷物がいっぱいになりそうでしんどいです。
そうですか、
はは、はい、いたしませんので ご了承ください、
はい
はい、また質問等あったらおもれきの番組に ね、お問い合わせください。さあ、今すぐなんかやるよね、こうテレビショッピングでこの30分以内に申し込まれるともう1本ついてきますとか、これが30分過ぎるとつきませんとかってこうやってますけどね。はい、
もう今後ろでじゃんじゃんテレビが、あ、電話が鳴っております。
テレビは鳴りませんね。
電話が鳴っております、はい、って感じ。
はい、
はい、
で、内容ね、公開収録の内容は今調整中です。
まあ、おいおいちょっと詳細は詰めていきますんで、はい、とりあえずそう日程をね、お互い、はい、
そうなんです、
ご予定くださいということで、はい、
はいはい、詳細も決まりましたら改めて皆様 の、 方参加者の方に、メールまたはTwitterX のダイレクトメールで連絡させていただきます。
はい、
はい、すごい本当手作業だね。
まあ
ね、チケットも手売りでこうやって売って、
手売りってそ、ね、うん、誰もね買ってくれないですか、
うん、はい、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、告知終わりです。
終わり。
はい、さて水無月さん、
本
今日はですね、
なんじゃ、
以前もやりました、
はい、
障害者と 戦争というテーマでお話をしてまいります。
やりましたね、
はいはい、前をやったのは少尉軍人
あ戦争で傷ついてしまった人ですね、
はい、障害者になっちゃったってそのお話だったんですが、はいはいはい、今回はですね視覚に障害のある人、目に障害のある、はい、目に障害のある人、まあ見えない、ほとんど見えないというような、ね、方の戦争時代の話をしてまいります。はい、紹介いたします、あ、じゃ紹介じゃない、参考にいたしますのは、
はい、
障害者たちの太平洋戦争。
うん、
林正幸さんがお書きになって、うん、風媒社から出版されている本を参考にさせていただきました。
はい。
はい。ま、このね、ベースはの戦争の話なんですけども、
うん、
ま、そもそも視覚障害のある人って戦前ってどんな生活してたのかな、今はこう見かけるから、ね、いる視覚障害ある人知っててね、はい
はいはい、あの杖ついてね、うん、歩いてる方いますね。
白い杖なんですよ、ね、あれ制度で決まっててね、うん、あれ白杖って言うんですね、はいはいはい、あの水月さんのことじゃないですよ、
白杖もの、
うん、漢字が違いますね、うん、あれ黄色バージョンもあるらしいね。
あ、そうだな、うん、それは何なんですか。
だってあの雪国とかさ、雪深いとこ白いと目立たないからじゃない。
なあ、赤いラインとか入ってますよね。
あれはデザインだと思う、う
ん、デフォルメしたら、
うん、なんかあるらしい。確かに雪国で白杖ついてても目立たないよねと思うと、
うん、
って聞いたことありますね、うん、あとこう視覚障害のある人といえばあの盲導犬、
ああ、犬ね、確かに確かに、やはりますね、バス乗ったりされてますね、
盲導犬ね、時々見かけますね、あの、時々ね、盲導犬育成のための募金してちょうだいとかね、やってる、募金活動されてるのも見かけることもね、ありますけれどもね。キリーさんも目があんまり良くないので、
うん、
その視覚障害っていうレベルでは、
うん、
な、あの現在の仕組みで認めてもらうほどの重くはないんですけど、
うん、
まあ失明するかもしれないかなとかって思うと、
あ、
まあいつかね盲導犬とかも使う生活もあるかもしれないなって思うことがあるんですよ、うん、でもやっぱこのおもれきの私たちは犬より猫派じゃないですか。
盲導病、
盲導病とか盲導猫って、
猫なんかあっち行ったこっち行ったとかダメでしょ。
なんか塀の上歩かれたり
溝の中とか壁の隙間とかに入って
たらさ、同じ猫科のさ盲導ライオンとかさ盲導トラとかいるといいよ ね、
こう
ね、
みんながこう開けてくれるかもしれない、うん、
でちょっと道を、悪い人とかいたらさ、
うん、
シーザーゴーって言って成敗してやることも
問題になる
できますけどね、はい、あのちなみに障害のある人をサポートするワンちゃんもね補助犬って言います。
あ、いろいろね、うん、物を取ってくれたり、
それ介助犬、
あ、違うの、
介助、盲導犬、聴導犬、介助犬
って何？
聴導ってね、聴覚障害の人をサポートするワンちゃん。
あ、なんか音を、あ、
うん、
人が来たらこう呼びに来てくれたりする。
わかんない。だって あんまりいないのよ全国に。
あ、
盲導犬が全国に1100-1200頭ぐらいだって。
あ、そんなんなの？
うん、
で日本全国で4桁ぐらいしかいない
んだ。そんなもんで、介助犬っていうのはあの手足が不自由な方をサポートするワンちゃんなんだけど、それがね100ぐらいらしいよ。
で、介助と、
介助とあと聴導犬、
聴導と介助と何だ、物を取ってくれるのは
介助犬、だ手足の代わりにドア開けてくれた
の。
もう一回言うよ、盲導犬、
盲導犬、聴導犬、
介助犬、この3種を補助犬っていうの。
あ、これ全部を補助犬、
補助犬、
ははは
うん、で
こうあのシャツを着せてくれたりするのが補助犬、あ、じゃあ
介助犬か、
服
着せるの手伝ってくれるの？
だってなんかこんなこうピーって引っ張ってくれたりしてた
ら、あ、そんなのしてくれるんだ。うちもね、冷蔵庫からジュース持ってきてくれるのだけは見たことあるんだけど、
あ、うん、そうですね、で落ちたもの
とか。だから介助犬がね100頭ぐらい見た。100もいないんじゃない。で聴導犬が50いるかなみたいな。
へ
ー、なんで1都道府県に1頭いるかなみたいな感じで。
じゃあ盲導犬ってエリートなんだね。
そうそうそう、
全国に1000匹とかなんだ。
で定年退職があるから、生き物だから。だから車椅子なんてどんどん作りゃ数は、うんうん、増やせるけど、ワンちゃんは定年退職があるから新しい子育ててっていうので、 そんなにね都合よくねいっぱい増やせないんだってよ。
まあ、そうやな、
うん。でもすごい賢くね、
賢いね、
いますけどね、
賢くしてるよね。
うん、でもケリーさんは猫派。
猫派、
うん、盲導ライオンがいい。
猫はまあね、そういう助けはしないけど、ちゃんと癒してくれますからね。こう、
でもライオンとかなんかが寝てる間にガブとかされて
る。ライオンはね、うん、死んだら死体を処理してくれるじゃないですか、
うん、骨だけにね。そうそう、してくれるかなって思いますがさあ、これ聴覚、じゃあごめんなさい、視覚障害のある人って、
う
ん、もう話は古く江戸時代までちょっと遡ります、
うん、
江戸時代はですね、視覚障害者が専門家としての地位が認められていた存在だったんですって。
う
ん、
そうですね。
で、三味線、
うん、
地唄。
地唄。
地唄って何？
うん、
まあ歌手、今みたいな歌手じゃないよね。
まあまあまあまあまあまあ。
あと箏曲。
箏曲。
おことですね。のね、あと呼吸。
呼吸、
まあ、いわゆる楽器とか音楽系ですね、はいはいはい、あと針灸、
針灸ってですね、うん、はい、
あんま、
はい、
いわゆるマッサージ系などを営む、ね、
うん、
専門家として認められていて、
うん、
男性、これ視覚障害のある男性はこう相互扶助の役割を持った自治組織、
うんうん、
東道座、
東道座、
当たる道の座、
銀座の
座、座るですね、
はい、うん、
っていう団体組合を組織してたそうです、
うん、はい、
で女性バージョンは、
うん、
御勢座。
御勢ってね言いますね。
御勢は盲目の芸妓、女性の芸妓さんのこと、
芸妓、うん、じゃない
、芸妓さん、
芸妓、
うん、はい、を指すそうです。で男も女も視覚障害者の組合があったんですね。
昔ね、あの目の見えなくて、うん、あの津軽三味線でこう回る人なんか御勢って言いましたね。
あ、いましたね、
うん、
座頭一も視覚障害の人だよね。
座頭もまあそうですね、目に見えない人、座頭ね。
サブト一も片っぽは目が見えないんじゃない。
そうでしたっけ。
あ、どっちがどっちか、
三浦智和と、
あ、ごめん、僕石森章太郎の漫画を思い浮かんでたんですけど、
時代劇でね、サブと1ってなりましたけど、
うん、だから普通に生活してたというか職業もあって、
あ、まあまあね、うん、そういう人のための一応枠というか仕事が一応あって、うん、
はい、
で、まあ、かつ彼らはこう組合を作ってお互いにこう、うん、うまくやっていた、うまくっていうかね、
まあそれなりにやってたんです、組織化されてたんですね、うんうん、まあ、じゃあ田舎はどうだったのかとか言われるとちょっとごめんなさいだけれども、
あ、まあ、まあいろいろね、あの兼業とかってこうほら、あの朝廷からいろいろ親分は位をもらって、うん、そういう権力の保護を受けながら例えば地方なんか回ったりとか、うん、まあそういう関係ですね。
で明治時代になると、
うん、
あの、まあ、明治維新で改革によってですね、
うん、
こう、まあ、こう視覚障害の特別なこう対応してもらってた権利が剥奪されちゃったそうです、
うん、そうですね。
でもう好きに商売はしてもらっていいから、うん、そういう特権扱いはしませんよって変わったそうです、うん、これがね明治4年に、
はい、
盲官廃止令って、うん、それが今水月さんが言った話なんだよね。
そうですね、昔はだからそういう手数料とか払って、うん、その権力者とか寺社なんかの保護を受けて、うん、旅行しながらまあ稼いだりっていうのが、うん、まあ、ある種特権だったわけですよね、
うん、
そのものが撤廃されちゃったってことですよね。
でこの座が廃止されて各地で同業者組合が再編成されたのがこの明治の最初の頃なんですって。でまあこの100年150年ぐらい前の時代の明治大正時代の視覚障害の人たちっていうのは、大体ですね視覚障害のある方、まあ、ちょっと全盲とかね弱視とか
程度がね、
ちょっと様々なんでそこまでちょっともうごめんなさいですけども、大体ね視覚障害の半数の方はね何かしら働いてたそうです。で、多くはですねあんま鍼灸マッサージ系が多かったそうです。
だけど、
でこのあんま鍼灸ですねマッサージ系の仕事は仕事としてはあるんだけれども収入は少なかったそうです。なので全体的に貧困層として生活してた方が多かったようです。まあ一部にはね金貸しをしてた人もいるそうですけれども、
ああそうですね。
まあそれは今も昔もねどのタイプの人でもピンからキリまでね金持ち貧乏っていますから、こうかなって思います。
江戸時代なんかね大金持ちになって。
う
ん侍の株価をしたね、高知山総春なんだっけとかね、いろいろそういう人もやりますよね。
ね、その人は昔からいるよね、有名な視覚障害の人って。
まあまあそうですね。
鑑真なんかもそうでしょ。
鑑真はまあ
途中で失明しちゃいますけどね。はい。明治26年、1883年に、
はい
うん、合ってるね。はい、東京府鍼灸治会という組織が結成されまして、はいうん、あんま鍼灸を盲人の視覚障害の人の、専業にするよう東京府に請願書を提出したそうです。
健常者は、なれないようにしてくれと。そう、
自由化、職業の自由化が自由にな
ったけどってことね。
あ、そうだ忘れてた。この障害者の話をするときですね、
はい、
戦前の時代のお話をしますので現在では、はい、障害のある方に対してはふさわしくない言葉、
差別的な、ねはい、あの言葉が、まあ、御勢なんかも、まあ、アウトですけどね、
はいはいでこれ当時の言葉をそのまんま紹介していますの で、
の、ね
ではい、私たちには差別意識はありません。
ご容赦ください、
はいはい、なるべく現在の言葉に置き換えるようにはしていますけれども、
はい、
やっぱ固有の名前とかだとちょっと出てまいりますので了承の上お聞きください、
はい
はい。まあ、こういう組合をね東京府に出すとかって、ね、それだけ生活が大変だってことだよね。
ね、つける職業が当然、ね、かなり限定されますから、そこに健常者に確かに入ってこられるとどうしようもないってことですよね。
あります、こういうマッサージって受けたことある？
いやあんまりね、肩だ腰だってならないんで。
さあこの年取ってくるとさ、この寒くなると背中の筋肉がこわばって痛くならない、まあ
ね、
こう
ってなるけどね、
で背中が痛いとさ、なんか心臓とかさ、膵臓にガンガンあるんだからとかって思ってしまって怖くなるのよ。
いいベッドで寝てる？せんべい布団？
いやそんなことない、スポンジの上で寝てる。
スポンジの上で寝てる。あ、そうですか。
あれ欲しいんだよ、なんかなんか釣り糸みたいなのをなんかぐるぐるって絡ましたクッション、なんちゅうの、ああいうソファーじゃないや、
バネみたいな、
バネみたいなの、浅田真央ちゃんがキャラクターやってるの、
CM やってますな。
浅田真央ちゃんだっけ、吉田沙保里だっけ、
わかんない、なんかスポーツ系も、
あれダメなの、沈んでいくやつ、
なんだっけ、
低反発のやつ、
ありますな、
あれちょっと苦手、たまにホテル
行ったらね、あったりしますよね、
あれ逆に疲れる、寝返り打ちにくくない
よね、なんかね、めり込む感じで気持ち悪いよね、
硬い方が好き。
そうですか。
安上がり。明治35年、
はい、
1902年、 にはですね、日本盲人協会が結成されて、
うん、
点字図書が出版されるようになりました。
はい、
点字についてはね、過去のおもれきで紹介しておりますので、
ね、
うん、もしよかったら聞いてみてください。
うん、
明治39年、1906年ですね、東京、京都、大阪の盲話学校、
うん、
まあ今、まあ今特別支援学校だけど、
なくなりましたね、うん、昔は盲学校って言いましたけどね、盲学校
分かれてたけど、うん、今は特別支援学校って言いますが、盲話、うん、学校、盲は視覚障害ね、うん、あはアシャ、口辺にアジアのアって書くんですけど、アジアですね、これ喋られない人、
口、そうですね、うん、言葉が、はい、あの不自由な方ですね、
はい、
うん、
のこの学校の校長先生が盲話学校の義務化を、するようにって、盲人保護法案っていうのを、建議したそうで、
はい、
すぐにってわけにはいかないんですが、次第に整備されていくそうです。京都もね、東京もあの古くから視覚障害の子供の ね、
結構先進地域というか、学校が
ね、ありましたからね。
取り組みはね、古い地域ですよね。
明治44年、1911年には、
うん、
地方長官が行う、あんま術。
あんまさん。
死術、
針ですね。
針術、うん、お灸術の試験を実施。
うん、
で、指定する講習所、学校の卒業生に免許が受けられる免許制に変わったんです。
うん、
で、まあ今で言うと、都道府県単位で試験を受けたら、
うん、
知事の名前で、
免許が、
マークがもらえるっていうような仕組みになったそうです。
うん、
はい。なんで、ご視覚障害があろうがなかろうが、
うん、
試験を受けないと。
うん。
うん、あんまさんとか、針のお仕事っていうのはちょっとできなくなるのかな。
まあね、潜りになっちゃうわけですよね、いわゆる無免許運転になっちゃうってことですよね。
あ、でもほら、調理師とか別に持ってなくても料理屋はできるじゃん。
ああ、まあそう
だね。だからその辺ちょっとごめんなさいね。
今だってそうじゃないですか、なんか体式マッサージとかって別に特に免許とかないでしょ、なんかタイでなんか3時間ぐらい実習したらもらえるらしいじゃないですか。
ああ、そうなの、なんかいっぱいあるじゃん、
いろいろ、ね、店舗
に入るの、うん、怪しそうなとこあるもんね。
いや、あるでしょ
う。うん、怪しいのといかがわしいところも混じってますよね。
まあ、ありますからね、うん、なんとかマッサージっていうのはね、うん、
はい。大正6年、
うん、
1917年は点字郵便物の郵便料金の減額が行われます、うん、今もそうなんだよ。
今もありますね、うん、ありますね。
ただじゃないけど安いんだよ。
ただではない
けど、ね、うん、安いんだよ ね、
ね、
うん、大正11年1922年には天字大阪毎日っていう新聞が大阪毎日新聞社から創刊されます。昭和18年に天字毎日という名称に改称されています、
うん、新聞の名前がね。
大阪毎日っていう新聞は大正14年から、毎年盲学校体育大会、
うん、
弁論大会を開催しているそうです。昭和4年には盲学校用の国語読本、
うん、
だから展示版なんでしょうかね、
うん、でしょうね。
こういうのもね、
うん、
あの発行したそうで、毎日新聞さんこの展示力入れてくれてるよね、昔から。
あ、そうなんですか、
うん、今も現在進行形で、
あ、こういう体育大会とかやってるんですか。
ちょっとイベントは分かんないけど、展示新聞は
発行してる。あ、毎日がやって
る、うん、今はさ、
ほう、
機械で展示打ってくれるから楽よ。
あ、そうなの、
うん、こ、うん、そういう展示打つプリンターがあるから。
昔なんかこうなんか針でこう
チクチク
やってるのね。
昔手書きはそれで今でもプチプチプチプチ打つんだけど、うん、大変
で文字を打ち込んだらポポポポポって機械がやってくれるの。
多分ね、昔はあの点字は点字の文法ってあるんで、
う
ん、それも今はちゃんと点字に変換してくれるのかな。全部あの例えば あの僕ら東京って仮名で書くとき東京って書くじゃん、
うん、
でもその伸ばすときのうっていうのは長音符、あの、はあ、あのカタカナみたいに、
あ、棒横棒とか、棒横、
うん、だから東京って書かないと東京って書くん
です。あ、うん、東京、
うん、で僕はのはね、これはハじゃん、 HA じゃなく WA なの。
ああ、展示ではそういう風に書く、
うん、そうそうそう、みなずきくんへのへ、 HE って書くじゃん、それも
E なの、
E なのとかあるんですよ。それ今そういう風に変換してくれるのかな、僕も 手打ちはできるんだけど、そんな機械なんて持ってないから、
はいはいはいはい、
どうやって転訳されてるのか知らないですけどね、うん、毎日新聞の方、番組お聞きになってたらぜひ情報をいただきたく、わかんないじゃん、
読者ぐらいはいるんじゃない、
はい、そうだよね、視覚に障害のある方ラジオ好きだもんね、
音声メディア ね、
うん、また教えてください。はい、どこまで行ったっけ。はい、でね、
国語読本、
大正15年、
はい、
1925年にはね、
うん、
衆議院選挙で点字の投票ができるようになったそうです。
大正期からあるんだ、
早いね、100年前からこんなことできるようになってんですね。
ね、やっぱりタイプ小デモクラシーの中でそういう動きもあるんでしょうな、うんうん、
だからね、前やった少尉軍人の時は、うん、何にも制度ってなかったじゃん、彼らをさ、うん、保証するっての、うん、だからゼロから作り上げてきてたけど、うん、やっぱ江戸時代からこう視覚障害者ってこう組織化ってされてるから、
あ、
こうやっぱ訴える内容が、
まあまあね、力がまあ
違うよね、
あるわけですよね、うんうん、
だからやっぱ何にもないとこから作ってきてるのと、すで、ね、に元があってからこう訴えるのとって、だって出てこなかったよ、少尉軍人の時に、まあ、手足が不自由になっちゃった場合の社会復帰とかちょっとできてきたみたいな
話から始まった、ね、まあ、近代国家ができるまではまあ基本的にいなかった人ですからね、その戦争で傷つく一般市民っていうのはね、まあ、
この社会の中の地位を確保するのは全然なんかこの経緯が少尉軍人と視覚障害では違うなっていうと、この江戸時代にあった当座だとか御前座、
まあ、ある程度そのね、やっぱりその反発力というか、うん、最初からこうね、弾力性があるってことですね、
うんうん、こういうのちょっとね、これちょっと見てちょっと勉強してて、もうなんか面白いなと思いました、
うん、
はい、で、昭和11年、
はい、
1936年に内務省がですね、
うん、
国内に、
うん、
あの視覚障害者ってどれぐらいいるのかなっていうのを調査しました、
はい、
内地だけね、植民地は、
植民地は違う、
はい、うん、カラフトはどうなのかとはちょっともう、まあ、細かいことはごめんなさい、はい、で昭和11年の時点で男性が 34,612人、
うん、
女性が 33,269人、
うん、
合計 67,881人というデータが出ています、うん、実際はもうちょっと多いのかもしれません。
なるほど、
うん、でこの約 6,7 万人のこの視覚障害の人ね、
うん、
どういうお仕事ついてたかというと、新旧とかあんまのお仕事してた人が約2万500人、
はい、
著述家、芸術家、お琴とか、
あ、楽器のね、
三味線とか、
はいはい、
尺八とか、
うん、
尺八もやってそうだね、コムソンみたいな格好してね、
まあまあ多いですよね、うん、お琴と尺八はね、
これが、1400人ぐらい、
うん、
で農業やってた人が3700人、漁業が100人、
はいはいはい、
被服寝具、まあ、衣類系ですね、
うん、
衣類系お張り子さんみたいなお仕事が190人ぐらい、
うん、
木工製品とか作ってたり、かご編んだりとかしてる仕事をしてた人が1080人、
うん、
商業をしてた人が約600人、
飽きないね、うん、
で宗教家、 僧侶とかいた子とか神父さんとか牧師さんが800人ぐらいだそうです。
いた子もそうですね、うん、盲目の女性がね
多い
です
ね。そうやね、うん、で、この約 6,7 万のうち子供、
うん、
まあ、小学校中学今風に言うと小中学生みたいな子が、
うん、
約 40% いたそうです。
ほ
う、うん、なので 2,3 万人ぐらいはいたかな、
うん、
みたいな感じだそうですね。こういう調査もちゃんと戦前からしてるんですね。
いや、もちろんね、うん、いろんなその社会政策するための、ね、必要なデータですからね、う
ん、でこの後ですね戦争色がどんどんと濃くなってくると視覚障害のある人たちってのはどうなるかなっていうのは、
うん、
次回
え？
もう時間なんです。
前詞で終わり？
はい、集会の告知に時間を取りすぎました。
あ、そっか、は
い、でもとても大事なことなので、
まあまあまあまあ、
はい、
どうしよう、誰も来なかったらどうしようかな。
あ、それは、いや、あとあれやめてほしいよね。
何？
来る気ないのに予約だけして当日ドタキャンとかさ。
やめて。
あれあるじゃんね、
嫌がらせで。
ほら、ケータリングとかさ、居酒屋さんのとかでさ、嘘の注文してみたいなのでさ、
当日キャンセルとかね、
ほん
と
そういうのをやめてね。
3人ぐらいしかいなかったらどうしよう。
まあ、それはそれで楽しんじゃうけど費用どうするねんっていう話なのよ
そうですね、
うん、ちょっとそんな怖いこと言わないでよ。なんかこんな
あ、そうか、費用は当日集めるから、
はい、
当日来ないと俺たちが被んないといけないんだ。
そうですよそうですよ。
あ、そうか、うん、お願いします。
みんなでね、
そうです、
払おうね。
そうです、
うん、頑張りますので。
頑張ります、はい、本当に一生懸命やります
ね、はい、じゃあお便りいつ紹介いたしましょう。
手紙、
はい、コリーさんからいただきました。
コリー、
初めてお便りいたします。番組開始直後の10年ぐらい前から海外で拝聴しておりました。もともと歴史好きで聞き始めましたが、慣れない仕事や日常生活でストレスや孤独感を感じることが多かった海外生活で、番組を聞くことが毎週末の密かな楽しみでした、
うん、
長時間欠かさず配信いただき本当に感謝しております。昨年帰国し引き続き楽しませていただいております、
うん、
今後取り上げていただきたいテーマですが、海外に長くおりましたので歴史上海外で活躍した日本人を取り上げてもらいたいです、
うん、
東南アジアや中国に駐在していましたが、思わぬ場所で日本人がかつて関与していたことを知ることもあり、はい、そんな時は何とも言えない感動を覚えたものでした。今後もお体に気をつけて末永く配信を続けていただけますことを希望いたしますといただきました。
はい、ありがとうございます。
コリーさん、海外で聞いてくださって、でもう今日本に帰ってきてらっしゃるんですね、うん、どちらなんでしょうね。
海外か、あ、わかんな、東南アジア、中国ですね。じゃあ
日本もどちらに、
あ、帰ってきた日本
お住まいはどちらなのかしらとね、
うん、ああ、どこでしょうね、う
ん、ねえ、これ すごいよね、海外でもね聞けてって言っても、データ見るとですね、ほとんど日本で聞かれてる状態ですが、本当に微々たる数で、
はい、
海外のね、からもダウンロードされてるっていうのは把握しているんですけれども、
そうですね、
はい、またね、海外のね様子もまた聞かせていただきたいなと。
そうですね、
はい、うん、思っております、
うん、
はい、ありがとうございました、
はい、
じゃあね、今日はねここまでにしましょうね。
ほ
う、はい、おもりきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細は各エピソードの説明をご覧ください、
うん、
番組へのお便りは E メールまたは X のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 ツイッター、あ、間違えた、 X はひらがなでおもれきと検索してください。
はい、
はい、でおもれきグッズがですね、はい、おもれあの特設サイトで販売 しております。
はい、
ぜひご購入お願いいたします。
お願いします。
はい、あとおもれき東京集会3月13日、ね、13日16
頭にございました、
ね、はい、もうむちゃくちゃだな、
めちゃめちゃ
3月の16日土曜日
16日、はい、年明けです ね
午後に開催いたしますので、はい、ぜ
ひ日程を検討ください。
はい、
はい、
検討の余地はないね、参加するしかない。
あ、そう
で、はい、お待ちしております。席
が埋まっちゃいますからね、
はい
はい、
ではまたポッドキャストでお会いいたしましょう。さようなら、
さようなら。